さんこんばんは、竹中睦美です。竹中睦美のサウンドフォーユー、今夜も番組スタートです。30分間番組お楽しみください。久しぶりにね放送をお届けしてるんですけど、ちょっとお休みをいただいてました。夏風邪をひいてしまってね、ちょっとこじらせちゃって、めったに風邪ひかないんですけどね、本当に長いこと喉の調子がずっと悪くて、一回治ってそれでもう一回引きましてね、すごく長くかかって喉がねガラガラになってしまって、ちょっとね番組の方お休みさせていただきました。もうねすっかり元気になって、今日はね元気いっぱいでお届けしたいと思うんですけど、本当にねこの夏はむちゃくちゃ暑かったので、体調崩された方も多かったんじゃないかと思いますけどね、9月スタートしましたけど、まだまだ暑い日が続いているのでね、体に気をつけてね元気に過ごしていただきたいと思います。秋がスタートしたんですけども、今年ね市川市の方は11月の3日に90周年ということでね、いろんなイベントなんかも行われてるみたいなんですけども、明日9月の7日は市川市の消防局のね中心になって行われるということで、まあね私も今ちょっと体調崩しちゃったということだったんですけども、いざという時のね緊急時のスキルを勉強しようっていうことで、タワーコートの日系コルトンプラザっていうところで、普段ね街中なんかでよく見かける AED の説明とか実技指導がねあったりとかで、他にもね救急隊の、ねコスチュームっていうか服を一緒に着てチーバ君と一緒に記念撮影をしようということで記念写真が撮れたりとか、あとはそういうね緊急時の時の知識として公開セミナーということでね、医師会の先生が来られてそういうセミナーなんかもあるということで、明日一応ね、9月7日の土曜日13時から15時30分ということで、なんかそういうね緊急の時のね対応を普段から学んでおこうということでね、そういうのもあるということです。市川市の消防局の救急科のね、そういうお勉強会というかねあるそうですのでね、チェックしてみてください。で他にもね明日はそういうね救急のことなんですけれども、いろいろその11月3日の90周年に向けてね、他にも毎月月替わりでいろんな行事もあるようなのでね、気になった方はねホームページなんかでチェックしてみるといいんじゃないかと思います。なんといってもね、90周年ということで100周年もねまた向かって、発展していくようにね盛り上げていきたいということだと思うんですけども、すごいですよね、歴史がね刻まれていくということでね、本当にね9月ということでいろいろね台風が来たりとかいろんな災害も多いんですけどもね、そういう自然にもね、立ち向かっていかないとということで、いろいろね普段から備えをすることは大事なんじゃないかなと思います。ではね、一曲おかけしたいと思います。竹中睦美アルバムファンクファンタジーからエトランジャーオブウィンドウをお聴きください。Thank you. ケナカムツミでエトランジャーオブウィンドウを聴きいただきました。のサウンドフォーユをお届けしています。9月にね入ったということで、秋スタートしたんですけども、ちょっとね日付ごとにというか、これから楽しみなね秋のイベントがいろいろ予定されているみたいなんで紹介していきたいと思います。まずね9月の14、15の2日間ということで、鶴屋八幡宮の秋祭り、これ別名八幡町ということでも有名なお祭りだと思うんですけれども、なんと千葉県の無形民族文化財に指定されているということでね、有名な秋祭りなんですけども、やっぱりねそういうねおみこしとか見ると秋がやってきたなっていうね、日本の秋をね満喫できるんじゃないかと思うんですけれども、このね秋祭り八幡町では10社のみこしがね登場するということでね、威勢のいいね掛け声に乗ってね、このおみこしが見られるとね日本の秋を満喫できるんじゃないかなと思います。9月の14、15、鶴屋八幡宮の秋祭りがあります。それから、これはねめちゃくちゃ楽しみだと思うんですけれども、今年ねお盆の時期にいろんなところで日本で各地花火大会が行われていたと思うんですけれども、8月15日にはねちょっと台風で延期になっちゃったということで、千葉県の大浦の花火大会、これはねお盆の時期に開催予定だったんですけれども台風で延期になっちゃって、それが今月9月21日の土曜日に開催ということでね、楽しみにしてたけど残念でお盆の時期見られなかったっていうことでね、9月の21日の土曜日、夜の20時から21時まで延期された千葉県大浦花火大会があります、ね、これ楽しみだと思います。本当にね花火大会って見てるだけでも気分が上がるし元気になりますしね、よくね最近はテレビなんかでも放送してたり各地のね花火大会やってたりとかもありますけども、やっぱり生で見ると迫力が全然違うし、その場でないと体感できないっていうところがあると思うのでね、私も花火大会は大好きなので機会があればねいろんなところに顔を出したいと思っているんですけれども、9月21日の土曜日は大浦花火大会が、お盆に延期になった分がもう一度あります。楽しみですね。そして、月末9月の28日と29日の土曜日日曜日、これは船橋の市民祭りの日です。これもね楽しみだと思うんですけれども、屋台だったり縁日だったりでフリーマーケットなんかもあるということでね、9月28、29日船橋市民祭りになります。でやっぱりおみこし出たりとか、あと和太鼓の演奏があったりで、これとっても楽しみだと思うんですけれども民謡パレードがあるんですが、これなんとね当日の自由参加が OK ということで、時間とかちょっとねまたチェックしていただけたらと思いますけれども、自由にねそういうふうな申し込みとかなく当日の自由参加が OK ということで民謡パレードがあるそうです。9月28、29日の船橋市民祭りです。それからね、秋ということで、そろそろねお月見のシーズンだと思いますけれども、今年の中秋の名月は9月の17日ということでね、これねちょっと一曲挟んでまたじっくりお話したいと思うんですけれども、9月17日が今年の中秋の名月、お月見の日です。じゃあね、ちょっとねそのお話に先駆けて月をテーマにした曲を1曲お聴きいただきたいと思います。 竹中睦美トリオオブバンブーで月の記憶をお聞きください。 リオブバンブーから月の記憶をお届けしています。今年はね、9月の17日が月見の日ということで、この月の記憶は私は空を見上げながら月をイメージしてね、空を見て書き上げた曲なんですけれども、日本にもね、いろんな歴史があるということで、今年はね、大河ドラマなんかでも源氏物語が話題だと思うんですけれども、上に月を見上げてイメージを膨らますっていう、私のアイデアだったんですけども、紫式部とかね、源氏物語が有名だと思うんですけども、紫式部の場合は琵琶湖に映る月を見て、で要するに池にね、反射されて月が映る、そういうね、幻想的な月のシルエットの方にきっかけとしてね、そういうふうな構想を練ったって言われるね、日本に三大名月の鑑賞池っていうのがあるそうなんですよ。で、これはね、水面に映る、要するに池の方に映る美しい月を、見られるということでね、これはね、関西方面に集中してるようなんですけど、三大名月ということで3つあるんですけれども、まず1つ目が京都の大覚寺の大沢の池で、2つ目がこれがね、紫式部が源氏物語の構想を練ったと言われる、誕生のきっかけになったって言われるね、滋賀県の石山寺で、石山寺ではね、9月の17日と18日、今年の中秋の名月の日に秋のお祭りがあるということでね、神秘の月と言われている源氏物語が、ね、誕生するきっかけとなった紫式部のね、有名な、石山寺、これがね、日本三大名月鑑賞池の一つです。でもう一つは奈良県にある奈良公園にある池なんですけども、猿沢池、このね、3か所がいわゆる日本の三大名月の鑑賞池ということだそうです。でそもそもね、お月見っていうのは江戸時代に一般的に広がったんですけれども、最初はね、それより以前の平安時代に貴族の間で流行したそうです。でそれが時を経て江戸時代に一般的になったんですけれども、秋といえばね、実りの秋ということで、秋の収穫物なんかを備えて、そういうね、秋の実りに感謝をしながら名月を鑑賞すると、そういうのがね、そもそもお月見のね、意味であると言われていまして、なので、今年は9月の17日なんですけれども、本当にね、月っていうのは神秘的だし、いろんなイメージが膨らんでね、私も、さっき の月の記憶なんかはそういう、空を見上げてイメージして曲書いたんですけども、紫式部はね、そういう池に映ったね、ものを見て源氏物語の構想を練ったということで、いろんなね、イメージが、いろんな人のね、個性を持ってね、無限に広がっていくっていうね、素晴らしいと思うんですけれども、今年のね、9月17日はそういうふうにね、いろんな月にね、思いを馳せて、そういう綺麗なね、お月見を楽しむのもいいんじゃないかなと思います。それから、秋ということでね、今年の秋冬の、ファッションのね、トレンドなんか、今年はどんな感じかなっていうところなんですけども、まずね、レディースの場合だとブラウンとかカーキ色で、これはメンズレディース関係なく、赤がね、そういうトレンドカラーに上がってて、で深みのある、どちらかといったらワイン系のレッドというかボルドーというかね、そういうものが人気みたいです。で、レディースものとしてはショールであったり、首巻きのニットであったり、ちょっとね、首元周りにボリュームのあるデザインが今年はトレンドに上がってます。で柄物的にはね、レオパード柄とかアニマル柄、これがね、要チェックという感じで、 でメンズの場合だとジャケットなんかはノーカラージャケットって言って襟のないタイプなんかもトレンドらしいです。でコートなんかはちょっとボリュームがあるね、秋冬ということでファーなんかがついたものも人気だということでね、今年の秋冬は、まあ、色的にはブラウン、カーキ、レッドで、柄物ではレオパード柄であるとかアニマル柄が人気だそうです。それからね、まあ、秋の収穫祭ということでね、秋の実りの話をしたんですけども、まあ、本当にね最近というか夏ぐらいからお米不足ということでね、どこに行ってもお米がないという状況が続いているかと思うんですけど、私も本当にご飯大好きなので お米がないと困る感じなんですけども、やっぱりね、なんていうのかな、レトルトのご飯とかもありますけど、炊きたてのねご飯に勝るものはないという感じで、やっぱりどうしてもね食べたくなりますけども、なかなかないので、それの代用品ということでね、考えてみたんですけども、夏の間だとお豆腐を使った料理、まあ、そのままね冷ややっことかで食べても、ご飯の代わりになるかなと思うんですけどね、ヘルシーだしね、タンパク質が豊富なの でよくね今年の夏っていうかゴーヤチャンプルはねめちゃくちゃ食べました。ゴーヤ本当に好きで、苦味がちょっとね苦手な人と好きな人とってあると思うんですけども、ちょっと下処理とかいうね、ゴーヤを前もってちょっと塩茹でして下処理をしてから使うと、そんなに苦味も気にならないしほろ苦いぐらいの感じになるので、本当にゴーヤチャンプルはねめちゃくちゃ食べました。で一般的な感じで仕上げるのも美味しいんですけど、ゴーヤの代わりにねアスパラガスなんかでも代用できるということで、同じねちょっと青物系ということでアスパラガスをゴーヤの代わりに使うっていうのも一つの手かなと思います。で味付けはね本当にもうめんどくさいなっていう時はめんつゆなんかでも代用できるし、それもねお好みに応じていろんなバリエーションができると思うので、そんなにね神経質にならなくても、だいたいどういう風なものを入れても合うかなっていう感じなので、手軽にできるしヘルシーだしということでね、お豆腐を使ったチャンプル料理はおすすめだと思います。それからまあご飯がねなかなか手に入りにくいということで、お豆腐を使った料理ということで、お豆腐を使ったねグラタン、これなんかもヘルシーだと思います。木綿豆腐とか、あと、まあ、トマト缶であったりミートソース缶であったりね、それに少し少々パン粉とミックスチーズとパセリとかがあれば、まあ、マカロニとかの代わりにお豆腐を使うということなんですけども、まあ、水切りをね最初しっかりしておかないとちょっとべちゃっとした感じになっちゃうので、木綿豆腐なんかは少しね前もって料理する前から水切りをしっかりねキッチンペーパーにのせてしばらく置いてから使うというのが美味しくできるコツかなと思いますけども、ね、グラタンなんかをお豆腐をメインで作るとヘルシーで、しかもね手軽にできていいんじゃないかなと思います。本当にもうオーブントースターなんかで簡単にできちゃうんで、このお豆腐のグラタンはおすすめです。でまあ、ミートソース缶とかねそのまま使っちゃえば缶詰開けて、そんなに手間もかからないですしおすすめです。で他にはね、まあ、お米料理のご飯の代わりということでは、ちょっとお好み焼き風な感じで考えてもらえたらと思いますけれども、チヂミを作っちゃおうということで、これもねかさ増しというかちくわをね使うと、でちょっとカルシウムを取りたいからちりめんとちくわと、それからまあ色合いということで人参を細かく切ったりとか、あとニラを使ったりとかで、お米がないので小麦粉とか片栗粉とかね、そういう粉物系で卵を一つ混ぜて、であとは適当にお好み焼きを焼くような感じにして、ご飯代わりにちくわとちりめんのチヂミなんかは、まあ、お酒なんかにも合いますしね、手軽にできていいんではないでしょうか。で、 タレはね、あの何でもいいと思うんですけども、まあ、チヂミなので油なんかはごま油の方があの香りもいいし風味よく仕上がるんではないかと思います。でタレはね本当に醤油と酢とで、あの炒りごまなんかがあるとごまも体にいいのでとってもヘルシーだと思います。もうすぐね、まあ、もう新米の季節なのでそろそろ出回るかなと思いますが、なかなかねあの米が手に入りにくいということでこんな代用料理はいかがでしょうか。それではね、本当にまだまだ暑い日が続いてますけども、あの元気にね、秋をお過ごしください。じゃあまた番組でお会いしましょう。竹中みつみでした。